はい、皆さんおはようございます。クリプト農民のニャントレです。笑って暮らせる新しい農業の生き方ってことで、この番組では、僕のような農民が、農業以外の時間の楽しみを共有する、そんな番組となっております。ということで、早速行こうと思うんですけど、今日はね、冒頭スタイフのちょっと不具合について共有しておこうと思うんですけど、スタイフのね、メンバーシップ、これ今再生できなくなってますね。で、僕だけかと思ったら、X で、検索したら、その他の方もそうだったみたいなので、ちょっと今一時的に言っても結構数日経つと思うんですけど、なんかね、メンバーシップの方だけ再生できないんですよね。だからこれ、治るまではとりあえずそっちの、限定配信の方も今止めてるんですけど、ね、これなかなか、問題ですよね。有料でお金払ってる方が逆に聞けないってちょっとどやねんっていうね、感じなんですけど、まあとりあえずそんな感じでございます。なんと言えばいいかちょっと申し訳ございませんって感じなんですかね。というよりも財布側がちょっとちゃんとしてっていうこっち側からもちょっと言いたい感じなんですけど、まあとりあえずそんな感じです。はい。で、今日はね、令和の虎の話を、したいんですけど、僕の、知り合いが、令和の虎に出たんですよね。で、それについてなんですけど、ちょっとこれ、見た上での、見た前提での話になるので、まだ見てない人にとってはネタバレみたいになっちゃうんで、もし興味ある方は先に概要欄にリンク貼っとくので、それ見た上で聞いてもらえればいいかなと思うんですけど、早速、その令和の虎の話、したいんですけど、出演者はたまちゃんっていう、司教っていう、障害の人の価値を、上げるとか、そういういろいろちょっと言葉にするとちょっと狭いですけど、もっとね、多岐にわたることをやってて、障害部の分野でちょっと、頑張ってるたまちゃんっていう方なんですけど、過去にね、一緒に YouTube やってたりとか、X のスペースでもね、Web3 関係の、ごめんなさい、変な音入っちゃいましたね。Web3 関係の、番組を一緒にやってたり、そんな縁がある方なんですけど、ちょっと、うるさいな。あ、すいません、今ちょっとパソコンの方の音拾っちゃってたんで、一旦、止めたんですけど、なんだっけ。そのたまちゃん、今一緒にそんな縁があるたまちゃんなんですけど、今回、こう、意を決して、令和の虎に出たようで、その出る経緯とか僕全然知らないんですけど、今回思ったことはですね、当事者か当事者じゃないかでやっぱここまでこう違うんだなっていうのを改めて、感じたっていうのが一番大きかったですかね。どういうことかというと、たまちゃんはね、3人お子さんいて、一番下の子は全盲、目が見えない状態で、ちょっと重度の知的障害もあるという子を育てて、で、そこで初めて、そういう障害っていうものに、自分の子、子がなって、障害っていう分野に初めて触れたっていう感じだったらしいんですよね。で、完全にだからそういう当事者、そこの現場での、問題とか、自分の子供を通して、見えるものがある上でやってることなんですよね。でだからね、これ障害分野ってちょっと難しくてね、やっぱなんかそれを前に出すと違う、普通のビジネスとは同じようには見てくれないというか、なんか結構ね、こう恩着せがましいとか、差別してるのは自分じゃんみたいな言い方されてたりとか、結構演出込みなんだろうけどきつい言い方されてたり、そんなところもあったんですけど、正直ね、その言い方は別にしても、虎側の意見っていうのも至極真っ当なことをおっしゃってるなっていうふうには僕は、思ってて、結局のところなんかこう自由競、もしね、ビジネスっていう前提であれば、こう自由競争の中での優位性ってものがなければ、例えばその障害っていうのを前に出すというか、障害分野だからやったことに対して、お金払うっていうもの、こうやってある意味こう寄付ビジネス的な、ものになってるっていう、そういうの側面もあると思うんですけど、これもただ見方をちょっと変えると、 寄付というよりも、なんて言うんだろう、その障害っていうものが才能だよっていう、見方、なんか障害っていうのがある種特殊なもので、でそれに逆に価値がある、だからこそ、お金を払うっていうんであれば、それもそれでビジネスとしてはやっぱ成立してる部分もあるので、ちょっと 見る角度によってなかなかこう意見が難しいところではあるんですけどね。でも最終的に何じゃっけ、僕名前知らないですけど、一番奥に座ってる方がプロダクション、その障害の人のプロダクションを作るっていう、そういう前提であれば、払いますっていうのを言ってたんですよね。でこれってすごくいいなと思って、結局さっき言ったその自由競争の中での優位性を出すってことだと思うんですよね。でなんかもう本当の本当の理想で言ったら、別に障害って言わなくていいしっていうところもあると思うんですけど、これについてはね、以前たまちゃんと話した時も言ってたことなんですけど、たまちゃん自身が、逆にその僕としたらあれなんですよね、その本当に価値っていうんだったら、それを前に出さないでも、価値があって、で後で聞いたら、あ、それ障害の人がやってたんですよぐらいが、なんだろう、こう変に見られないというかね、そういう意味でも、こうフェアというかなところもあるのかな、そこまでいけたら最高だよねっていう話した時に、たまちゃんからしたらもう日常にあるもんなんで、あって当たり前のものに今はなってて、逆になんかそういうこう後ろめたいみたいな、 なんかこう引いちゃうみたいなの、それがそもそも違うところにいるので、立場的にだから、なんか逆に私はもうこう障害障害って別にいいじゃんみたいな、障害障害って言ったから逆に言っちゃうっていうことを言ってて、その前提があったから、あの番組見ててもなんかだいぶこう認識のズレが、お互いのこっちのね、虎側とこのプレゼンする側で認識のズレがあったなっていうふうには思ってて、でまあ正直その当事者、要は身内とか近くに、障害を持った方がいるって人の方が、割合で言ったら結局そっちがマジョリティ多いわけなんで、そっちの方が、だからまあああいう構図になったなっちゃってもしょうがないなっていうのも思うんですけど、でもやっぱそのあれですね、その最終的に決まったそのプロダクションやるっていうのはすごい面白いですよね。だからなんか、そういう何かを持ってる人だから描いた絵です、ってそれもそれで一つまあある種の価値になると思うけど、本当のアートっていう分野、そういうの関係なくアートっていうものが本当にその才能があって認められる領域まであるんであれば、その前提条件いらないですもんね、どういう人が書いたって、後で言ってより刺さるっていうもんだと思うんですね。さあだからもう本当理想の理想で言ったら、辻さんって言いましたっけ、あのピアノのね、あのそれこそ全盲の方で、国際コンクール優勝してっていうのがあったけど、あれもあの前提多分ないじゃないですか、ピアノが素晴らしいから多分選ばれてると思うんですよね。僕は、そこまでこう生で全部を、見た上で言ってるわけじゃないですけど、多分そうだと思うんですよね。ピアノ、あの本当に才があって、で余計にピアノ自体も素晴らしくて、でもその人は実はあの目が見えない人でっていうので、より高価値が増すみたいな順番が、逆だと思うんですよね。その障害っていうものを出す以前の問題で、フェアに勝負してその勝ってるっていうか認められてるというか、ただこれって本当のあのごくごく一部の人なんですよね、結局。だそれがそれだけで本当の自由競争の中で勝ち抜くっていうものだけでやると、これは健常者も障害者も正直関係なくて、めちゃくちゃ大変というか、ね、本当のこう引いてた人しか認められないっていうところなんで、もっとこう裾野を広げて、一般的なところでのこう価値とか、あと求められるものってなるには、やっぱね、なんかのピースがこう足りない感覚があるんですよね。それはすごくね、考えるところなんです。その障害とか関係なく何かをするときに、なんか足んないよねっていうのはよくあるんですよね。僕が今やろうとしていることもそうだし、周りを見ててもそうだけど、なんか ックになるものというか、いうなんか自分のその独自のそれならではのっていうところの、なんていうんですかね、そのなんかピースが欠けてる感覚がすごく見てても、ね、その今回の令和の虎見てても思ったし、それが何なのかまだねちょっと分かんないですよね。でも最初に言葉に出た、その一番左手前の人が言ってた、なんかその求められてないと、要はその買う側からしてそれ、あったらいいねに結局なってないっていうようなところ、それがある種の答えなのかなと思って、でそういうところで勝負するのか、でも逆にその3倍の中身、今回で言ったら日本酒のラベルをそのパラアートでやったっていうのを例に出してたけど、3倍ぐらい値が違って中身は一緒で、で表面に出てるものがパラアートの方だと、結果売れてるっていう、でこれってパラアートだから買ってるってとこ、この方は正直多いと思うんですよね。そのデザインがとにかく素晴らしいとかより以上に多分パラアートだからっていう、でそこってなんかちょっと善意とかそういうものが入ってるわけで、それは別に全然否定されるものじゃないし、それはそれでいいと思うんですよね。でそれが、このパラアートの優位性っていうんであれば、それはそれである種正しいとは思うんですよ。それだから買ってくれたという。でそれってアートの方は認められたわけではでもないよねっていうところ、で本当にその障害持ってる方がアートと才が優れてるとしたら、その前提、その何かしら障害あるっていう前提は実はないわけじゃないですか。でもそこって切り離せないから、でも本当にいいのは多分その障害っていうものがネガティブに捉えられちゃうけど、でもあるよねぐらいの、なんつうんだろう、こうそれこそ多様性だと思うんですよね。そのなんかなんつうんだろうな、ちょっと言葉が出てこないですけど、なんかそんな感じ、なんつうんだろう、まあでも多様性、今ある言葉の中では多様性っていうのが一番しっくりくるとは思うんですけど、これの認識というかこう感覚が違うのって、結局は世代が変わらなきゃ無理だと思ってますね、僕の中では。これもでも実は少しずつ進んでて、実例挙げると、まあ過去見てた子供、が幼稚園から小学校に上がるとき、まあちょっといろいろ持ってるものがあったから、支援級かどうかっていうのをすごく、まあ勧められたというか、いう中でね、迷ったっていう経験はあるんですけど、結果的に支援級に入れたというか、まあ僕の意向じゃないですけど、お母さんの方ですね、の意向で、支援級に入ったんですけど、僕の、中学時に初めて僕の中学ではその支援級っていうのが生まれたんですよ。言ってみればだから、まだそれまではまあ何かしら持ってる子供とその健常者っていうのが同じクラスで全部やってたんで、それが分かれ始めたのは中学だったんで、でもなんかやっぱ特別なものというか、まあある意味ちょっとこう違う世界の子みたいにされちゃってたとかあるんですよね。これが悪く言っちゃうと差別に言っちゃうとかも、そういう目で見られちゃうっていうのもある。だから、支援級に入れるかどうかっていうのもすごく迷ったところなんですけど、結果的には入って見てたら、なんつうんだろう、今の小学生からしたら最初からのものだから、だからなんかそういう名前つけて、例えばチューリップ組みたいな、ひまわり組、桜組って、なんかそういう名前をつけて、桜さんの子だ、ひまわりさんの子だっていう見方をするんですけど、それってなんかこうちょっとお世話を、してあげなきゃなんない子みたいな、どっちかっていうとこうネガティブっていうよりも最初からあるもんで、なんかこう、サポートありきのものをこうなんだろうな、当たり前になってる感覚、わかりますかね。それがなんかあったんですよね、見てて。でなんかそれ見て、ああ自分が中学の時と違うなって思って、時代は多分進んでると思うんですよ。でこれがもっと次の世代になった時に、障害とかなんかちょっとこう今までネガティブに捉えられてたものが最初からあるもので、でそれは、何か違うけど、それが違うっていうのがこうマイナスの意味じゃなくて、なんかそういうものとしてそこにあって、でただそれって、人が全部全員性格が違うように、ただ性格が違うみたいに近いところになんか ある、そういう風に少しずつ慣れればそれでよくて、ただ、サポートしなきゃない部分っていうのがあるっていうのは事実なわけで、でそれすらも受け入れられるみたいな時代が一番いいのかなと。でまあある意味綺麗事のような感じだけど、そこまでこうね、たまちゃんのこういう活動とかが、最終的にそういうとこ に認識をちょっと少しずつ変えていくっていう、いきなりは多分これ変えれないと思うん でそういうとこにつながる活動なんだろうなっていうのはちょっと見てて思いましたね。でもやっぱね、こう集中砲火も浴びてたし、なかなかナイスファイトって感じでしたね。まあでも、会った時からそうだったけど、そういう行動力とかね、バイタリティのある子だったんで、それこそ営業力というかね、いろんな人を、巻き込んでというか、やってるとこがあったので、いやすごいなと改めてこう周りにいる人のなんつうんだろうな、すごさというかね、まあ恵まれてるなと思いますね。逆にそういういい意味の刺激をもらえる人が周りにいるっていうのは、はい、まあそんな感じでちょっと長くなっちゃったんですけど、まあ僕も頑張っていこうかなと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で失礼します。最後まで聞いてくれてありがとうございました。